ホットタイム、夢や生きがい、ホッとする話を紹介します。石川敏子さん、高田奈町。鉄麦、手織りの布作りに見入られ、手仕事に没頭する毎日。綿から糸を紡ぎ、藍や草木で染め、その糸を使って高畑と呼ばれる昔ながらの木製の手織り畑で布を織る石川敏子さん。お話を聞きました。綿から糸を紡ぎ、藍や草木で染め、その糸を使って高畑と呼ばれる昔ながらの木製の手織り畑で布を織る石川敏子さん。お話を聞きました。子供たちと綿を栽培した教員時代。生まれも育ちも高田奈です。私が幼い頃、母は畑で栽培した綿を使って斑点を作っていました。それを見ていたからでしょうか。成人し、教員となり、50代で刈谷市の小学校の特別支援学級を受け持った際、ふと思いついて、子供たちと綿を栽培する事業を企画したんです。皆で布団屋さんへ綿打ちの見学にも行きました。それをきっかけに、私自身に糸や布を作ることに興味が生まれ、定年間際から手紡ぎ、手織りを習うこととなりました。一反分の糸を数ヶ月かけて紡ぐ。綿から布を作るまでには多くの工程があります。大きく分けて、1. 糸車で綿によりねじりをかけ糸にする。2. 糸を染める。3. 布を織り仕上げる。となります。どの工程も簡単ではなく、私は取り組み始めて7年経ちますが、まだ道半ばと感じています。特に3の旗織りは、パッタンパッタンと優雅に旗を操る姿をイメージしやすいですが、実はそこに至るまでの準備がとても大変。糸が何メートル必要なのかを計算式により算出し、糸巻きにその長さ分を手作業で巻きつけていったり、おさという紙を溶かす櫛のような形の道具に縦糸を2本ずつ通していったり、8メートルの縦糸を均一に張るために半日かかる作業を3回やり直したこともあります。床に這いつくばりながら行う足腰が痛くなるような作業です。ミスを見つけたら直し、糸が切れたらつなぐを繰り返しながら、一旦分の糸を数ヶ月かけて紡ぎ、布を織っていくのです。表面の凹凸や陰影が大きな魅力。これだけ苦労しても、手紡ぎ、手織りへの思いが途切れないのは、やはり手作りの布にどうしようもなく惹かれるからですね。均一でない糸の太さや、機織りの際のわずかな力加減の違いによって、表面に凹凸や陰影が生まれて、織り上がった布には作り手の個性がはっきりと現れるのが魅力です。今後は縦糸と横糸が同じ密度となるような、より精緻な手仕事を目指したいですね。体力の続く限り精進していきたいと思っています。